どうも
どうもどう
もポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話など和気あいあいと話しています。司会の磯山です。
宮間です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は、またゲストをお呼びしています。
はい、
江中さんです。
どうもー。
じゃあ、
お願いします。
はい、お久しぶりの登場となります。う
ん、まあでもさっきの分もあれあるから、
はい、
うん、シティハンターの分も
ある
から、前回引き続いてなのかもしれない、
うん、はい、
はい
はい。で、今回はですね、ちょっと久々、稲川さんをお呼びしたのも、
はい、
ちょっとアプリの話をちょっとまたしようという、
スマートフォンアプリ、
はい、うんうん、っていうのは、なんだ、タカさんにきっかけを話したことがいいのかな。
まあ、アプリを作ろうじゃないかとアプリをちょっと作ってみたいっていうか、そのなんかこう、どうぞ。
なんかね、あの前にあのレゴが来た時、
ゲストで、
うん、来た時に、あのなんか、ラジオ誌を聞くにあたって、うん、どうやって聞けんのみたいな話になったんですよ。で、
う
ん、この時に
そうね、うん、思い出したそうだから、あのスマートフォンってやっぱまだ敷居が高いので、うん、最低限アプリは入れられるけど、じゃあポッドキャストをこうやって聞けるんだとかっていうのを知らない人もいるんで、だったらアプリでも作って、そのアプリを開けばすぐにそのポッドキャストが聞けるような状態になったりとか、新しいお知らせがあったりとかすると、まあそんなにリテラシーが高くない人でも最近スマートフォン持っちゃうんで、すごく便利なんじゃないかなっていうところからね。
ああ、じゃあそのラジオ字が聞けるアプリ、
うん、で2つあるかなと思って、
うん、
要は何を売りにするかっていうと、ラジオ字はそのポッドキャストやってるよっていうのと、うん、あとはあのキャラクターのラジオ字さんみたいな、
うん、アフロの人、
うんうん、でポッドキャストをそのより良くするっていうか、聞きやすくするとかっていうためのものにするか、
うん、
純粋にそのラジオジさんのキャラクターが
あるなんかその全くラジオとは関係ないアプリケーション、
そう
ラジオジさんのゲームみたいな、
う
ん、
っていう方向でいくか、
あのすっごいこうやってなんかなんていうんだっけ、この動き、フリックしてうわーってやるとラジオさんの毛が抜けてくるっていう、それを秒数は競うとか例えばそういうこと、
そう例えばね、うん、
で全部抜けると初めて聞ける
毎回しんどい
やなんかあの前にさ、ほらあの壁紙を作ろうみたいな、
うん、
なんか話とか、うん、まあちょっとね、実は壁紙一回作ったんだけど、なんか自分僕がデザインするのがちょっとクオリティに満足いかなくて、まだちょっと配信してないんですけど、
うん、
まあそういうなんだろうな、ラジオジグッズみたいな、
なんかグッズとしてのアプリケーション、
う
ん、
そう
アプリ、
まあそのラジオジリスナーのどの程度の人が使ってくれるかなんともは分かんないところがあるんですけど、うん、まあそういうのがあったら楽しいんじゃないかっていうことと、
なるほど、
まあ、
そっちきっかけから聞いてくれる可能性もあるからね、
なるほど、
ゲームにすれば、
う
ん、
そうそう、
まあ、あとこういうなんか企画の会議自体をこう放送するっていうのもなんか面白いんじゃないかなっていう、
ね、そうですね、
うん、ところもあって、まあちょい、なんかね、せっかくタカさんが言い出したから、じゃあやってみるみたいな。
なるほど。
うん、
ここよっしゃよっしゃ。
でまあ、そこでその、ま、アプリといえば江中さんということで、うん、
はい、
ぜひその部分に関して、
はい、
なんか、助言をいただければと。
ちょっと簡単に江中さんのご紹介を、ちょっとまだ初めてね、江中さんの聞き方でために補足すると、
はい、
江中さんは、もともと、ズキューンエンターテイメント、
そうですね、
という株、会社の方で、アプリの開発などをちょっとやってらっしゃった方で、
うん、
まあ、元僕のちょっと同僚の方だと思うんですけれども、で、現在もちょっと、エンジニアとしてちょっとやってらっしゃる。
そうですね、ちょっと違う会社に移ったんですけど、引き続き、アプリの開発をしています。
はい、で、あれですよね、Android がほとんどメインでやってらっしゃるんですか。
そうですね、前職だと、ズキューンだとこう、Android アプリ作ってたんですけど、まあ、だと、業法をやってるというか、
iPhone、iOS
も。iPhone も対応できるようになったというような感じですね。
じゃあ、どうしようかな、とりあえず何作ろうかっていう話から始めてみましょうか。
そうですね。
何が欲しいかな。
まあ、さっき分けたのが大きく分けて2つですが、まずそのどっちの方向でいくかっていう気
分です。ラジオジのなんかファンアプリっていうことで言うと、これあの iPhone のちょっとアプリで、
うん、
これあの僕の好きな あの演出家さんで大友啓史さんっていう方がいらっしゃって、あの龍馬伝の演出家の人なんだけど、
うん、
その人の大友啓史さんアプリ、大友啓史さんのファンのため、うん、のためだけのアプリで、
フリックするとやっぱ抜けるんだ。
え？
大友さんの
ややこしいな。
そうなってくると。
そう、この人の最近のニュースとか、あとこの人のツイッターが見れたり、あとプロフィールとか、あと現場で撮った写真とかが見れたりとかみたいな、
うん、
そのファンのためのアプリっぽいものとかね。
うん、
同じ構造だと、
うん、これは？うん？AKB
とか AKB のアプリ、
うん、ファンアプリ、
ファンアプリ、
あ、ファンアプリっていうカテゴリーがあるんだ。
ああ、でもそう
なんだね。いやいや、要はその作りが同じで何を売るかなんだけど、そのコンテンツありきで行くんであれば、うん、最新情報だったりとか、あとは待ち受け画像だったりとかっていうのをこう、うん、タブで切るっていうんですか。
そうですね。
で見やすく表示してあげるっていうのは王道ですね。
でも前提として、あの我々の場合そういった最新情報とか必要ないよね。毎週日曜日にやってるわけであって、かつ俺らの写真を載せたところで、あのなんていうの、別にないじゃん。
そうだね、あの比較する対象が AKB だったら確かに間違い
ない
。
我々にそんなパーソナリティがこうなんか
ないっていうか、仮にじゃあその我々のパーソナリティを公開したとしても、見なきゃよかった的なさ。俺あの昔伊集院光のラジオ聞いてて、伊集院光ってすげえ面白いなと思って、どんな人なんだろうと思ってたんですよ。そしたら伊集院光がラジオの中で今度ドラマ出ますっていうことで、でドラマ出たんですよ。それはね、斎藤由貴が主演 だったやつで、あのね、相撲部屋の話だったね。で、で初めて伊集院から見たときに、こんな見た目の人だったのかってね、なんかちょっとね1週間ぐらい聞かなかったよ。、うん、でなるよ。
じゃあやめるか。
いやいや、だからまあ、
うん、なんかそのまあラジオ時とは関係なくてもあれだけど、なんかその、まあ、楽しんでもらえればいいっていうことなんだよね、要はね。でまああと、まあそのでもそれに付随して、まあ我々の情報がちょっと垣間見えるみたいな。
なるほど。
うん、まあでもさっきの怪我のキャラアプリでも面白いんですけど。
うん、あとちなみにあのラジオおじさんでいくと、うん、あのラジオおじさん、あのデザインになる前にボツになったラジオおじさんがいるんですね。
うん、
あと角刈りラジオおじさんとか、そういったものを載せるギャラリーがあってもいいかもしれない。
恥ずかしいな、なんかデザイナーの家庭をなんか公開
するボツになったものだからね、基本。
あとラジオを聴けるツールにするとするじゃないですか、
うん、
そしたらあのラジコっていうものがありますね、インターネットで聴けるラジオ、
うん、
あれって間違えてダウンロードしてくれる人を期待してラジオとかにする。
それがアップルの審査から弾かれそうな感じがするよね。
怒られるか、うん、それこそあのパクリみたいな、うん、
なんか規制のアプリ、例えばその普通のエンタメ系のさ、あのなんか面白いちょっとしたワンアクション、それこそ毛が抜けるとかじゃないけど、
うん、
あとなめこ栽培みたいなさ、
うん、
そういうのの同じようなカテゴリーでそれをラジオに当てはめたみたいな、
あ、構造だけをもらっちゃって、
うん、そうそう、スーパーマリオっぽいのも分かんないけど、なんかいろいろ何でもいいんだけどさ、
オセロとか、
え、
オセロ白と黒じゃないですか、
うん、
それを白おじさんと黒おじさんみたいに分けて、
うん、
ただそれだけ。
またそのさっきの脱毛にしてもそうだし、オセロにしてもそうだし、うん、ゲームじゃん、
うん、
でゲームみたいな、いわゆるその何の役にも立たないタイプのものにするか、うん、まあ、そのラジオ聴けるとか新着が見れるとかっていう役立つツールなのか、
うん、
まあ、両方でもいいかもしれないけど、最初は両方でも大変なんで、うん、まず一つ作ってみて、良ければ拡張みたいな方がいいん
じ
ゃない、うん
うん、じゃあとりあえずどっちの方向性で考えてみる、
なんか多数決で決める。
そうだね、
はい、じゃあ、役立つ方がいいか、役立たない方がいいか。役立たずの方がいい人。
あ、
はい。あれ、三山伊佐山。
いやね、難しいんだよね。いや、拡張するんだったらどっちが先の方がいいのかなって思うと、
うん、
その母体になるコンテンツがあって、うん、その中の1コーナーとしてふざけたゲームがあった方が、後でゲームができた方がなんか自然な流れなのかな。先にゲームがあって、
うん、
まあ、どっちでもいいや。
うん、いや僕は、ね、別に役立つものでもいいと思うんだけど、役立つものの場合ね、
うん、
あのまずそこで何コンテンツがないっていう。
例えばさ、役立つものの中で、うん、あの既存 あのそのツール系のアプリあるじゃないですか。例えばカレンダーアプリとか、
うん、
あとツイッターアプリとか、うん、ツイッターアプリだとさ、あのリラックマツイッターアプリとか、
うん、
あとシャア専用ツイッターアプリとかあったりするじゃない。うん、 あれなんで、なんか分かんないけど、そのでもまあそれも結構キャラクターにパースなんか魅力というかあれが必要だよね。ラジオ
もうちょっとキャラ作ろうよ、じゃあ、うん、ラジオおじさんちの息子とかさ敵対してるおじさんがさ、なんか
あそっち、
そういうなんていうの、
俺らから離れていっちゃうよ世界
観テレオジみたいな人がいてさ、ラジオなんか古いんだぜみたいな感じでやってくる人たちがいて、
腹の爪的なラジオ
そうそうそうそう、
なるね。
どうなんだろうね、なんか どっちがいいんだろう。
全体としてその、おじさんって認知されてんのかなラジオおじさんって
うでもあれ確かにこうインパクトがあって、あれなんか確かにこう覚えやすいというか、
あ本当ですか、
はい、
あなるほど、ありがとうございます。
そうですね、で例えばアンドロイドに限定するんだったら、例えばウィジットとかの要は、デスクトップみたいな、携帯のトップみたいなところに、うん、のキャラが例えばダンスしてるとか、
あ
そういうのが表現でき
る、ね、なんだっけ、フロネコとかみたいな感じの、
そういう感じの、
ああ
iPhone だと要はあの辺が扱えないんですけど、
あ
ないですもんね、ジェットが、
ね、
うん、ライブ壁紙とか
で異様に電池食うって、
うん、
使われないなんだろうな、でもなんかその宮本さんが言ってたそのなんかハゲにするゲームとかそれだったらなんか単純に簡単で作れそうな感じがするんだけど、うん、どうなんですかね、制作の。
そうですね、まあ、意外とゲームって結構面倒くさかったりするんですよ、
ええ、
なんで、まあそこはなんとも言えないところですけど、
そのゲームの中でもなんていうんですか、そのランダム要素がないゲームにしてやるんですか、それこそ延々に毛を抜くだけだったらば、ただ抜いた回数をカウントするだけですね、プログラム上。
そうですね。
だそういう、うん、なんていうの、ものすごいシンプル でオセロだったら打った手によって相手の思考を変えなきゃいけないとか、そういうのが入ると多分ややこしいから、うん、単純に、うん、その反復するだけだったらなんか簡単に作れるイメージが、
うん
うん、あるように。
こうコース的にはなんというかこう一番簡単にできそうなところというと何ですか。
ああ一番簡単なのは多分ツール系ですね。
ツール系、
ツール系のアプリでなんか情報をなんか持ってくるとかの方が逆に簡単なのかな。
データベース引っ張ってくるとかする
。例えばウィジットに、え、うん、ウィジットって言うんですか、
うん、
ウィジットにして例えばラジオ黄色いツールになっててバーになって背景になってて左にラジオおじさんの顔があって口から吹き出しみたいになってて、ここでそのニュースのヘッドラインが流れるとか、うん、例えばそういうような。
そうですね、まあさっきの AKB とか、
はい、
ああいうのでなんかこうアプリを開いたら、なんか特定の URL とかにこう情報を
引っ張ってくるとか、リンク集です
もんね。そうですね、うん、ああいうのが一番簡単で、でウィジットとか作るとなると逆にちょっとこうなんでしょう、アニメーションみたいな
ものを使い込んだり、そうだからそのアニメーションのデザインをいろいろやるとちょっと結構そこのデザイン的なコースもあるんですよね。
でもインスタントでやっぱできるところが 大事な気がする、うん、まず簡単に、うん、なんていうんだろう、まず作っちゃうことがなんか大事な気がする、
うん、
なんか、
うん、
だから一番作りやすそうなところからなんか始めてみるっていう、うん、
じゃあその情報を持ってくる系、
うん、お天気アプリとかどうですかね。
でどういうことですか。
なんか東京都のお天気ラジオ中のなんかこう
吹き出してみたいな。ああいう天気とかって勝手に引っ張ってきていいんですかね。
そうですね、例えば天気 .com さんとかああいうのが多分、なんか API とか、要はこういう URL 叩くとこういう情報を返してあげるよっていうのがもうできているんで、まあ、それをこちらで解析して出してあげるっていうだけなんで、
うん、
まあ、それは作りやすいのかもしれないですね。
なるほど。じゃあお天気をそのアプリを開くとお天気を教えてくれるアプリ、例えばこれにしたとするじゃないですか、
はい、
例えば、うん、でもそれだけじゃ売れないですよね。何か付加価値、余分な価値が、うん、余分な機能がないといけないんですよ、うん、例えば晴れだったらば何か変な格言を言ってくれるとか、
う
ん、その降水確率 60% 以上になってくると何かそのおじさんが急に体が入るとか、今顔しかないとかそういう余分機能があれば多分売れると思う。
ああ、
うん、単純でいいと思うんですけど、
うん
うん、
まあそうですよ、まあその場合は例えば引っ張ってきた情報によって、まあ、 っとした分岐を入れてあげて、うんうん、で出す画像を変えてあげるとか、うんうん、まあ、そういうレベルだったら割と簡単にできちゃう、う
ん、お天気のウィジェットって 1×1 って結構あったりするんですかね。だいたい 4×1 だったりとか 2×1 だったりとか取れる。
あ、でも今ウィジェットで
今ちょっとウィジェットベースで考えると Android にしか提供できないから、はい、なんかどっちもできるんですかね。
そうですね、あの例えば、フラッシュで作ってあげて、
はい、
それをあの iPhone のアプリ変換したりとか Android のアプリ変換したりとか
できますんですね。
そうです、そういう方法がありますね。
っていうことを考えるとアプリベースで考えた方が、まあ、どっちにも提供できる、
うん、結構 iPhone とかって、ええ、あのなんか審査とかあって、
ええ、
こうなんか最終的に結構本当になんか通ったりとか、 なんか出せるのかっていうなんか問題がなんかちょっとあって、
あ
でもう初めから Android をターゲットで考えちゃった方が、リッチなものが作れるかもしれない。
うん、いいと思いますよ。あの両方で行くと結局特徴も違うんで、アンドロイドならアンドロイド、だって今アンドロイドの方が多いでしょ、ユーザー。
まあでもとりあえずそのウィジェットベースって言えばアプリベースで、あのとりあえずアンドロイドベースであの考えて、で、まあ、それであのよかったらじゃあ iOS にも出しましょうかみたいな感じで見てみたらいいんじゃない。
それはあんまりあの両方っていうのにいい思いをしたことがないんで、
うん、
作ってたことが
僕は それは両方と以前にウィジットの方が難易度が高いから工数がかかって、アプリの工数がかからないって話ですね。
そうですね、
単純それだけ、うん、もう、うん、でもインスタントにできるって意味でアプリっていう。
じゃあアプリベースでとりあえずやってみましょうか。で、な天気、
うん、例えばその天気っていう情報を持ってきて、それに対して負荷のアクションを加えればその出荷できると思う、
うんうん、じゃあ、うん、とりあえず何にするかを決めてみましょうか。じゃあそうツール系で、
うん、どんな情報を持ってくるか、
そう、
うん、そのまずうちのラジオ時のリスナー層が欲しそうな情報で考えてみる、うん、どんな情報が欲しいかな。
まあ何かサブカル系のニュースとかそういうものとかかな、うんうん、あ、まあでも天気とかでも、うん、まあ、それにさっき言ったみたいな付加価値があれば面白いっちゃ面白いけど、
うん、
その例えばじゃあツール系とかでなんか簡単にできそうなものってさ、なんか思いつかまりますなんか。
いや急に言われてもな。
もしかしたらそう、もしかしたら絶対役に立たない情報でいいんじゃない？
絶対役に立たない。
うん。例えばなんだろうな、満潮の時間とかお知らせしてくれる。多くの人があんま役に立たないとか、とか、なんだろう、南スーダンの通貨のなんかレートとか、
うん、いらない
いらないいらない、
そうだから僕もね途中それ考えたんだけど、うん、なんかそうなるとなんか2チャンネルのニュース引っ張ってくるみたいな話になっちゃって、うん、なんかそうすると危ないなってみたいな思って、だからその今見たみたいな感じでちゃんとした情報だけど微妙にいらないみたいなのっていうのは、うん、面白いかもしれないね、
うん、あと逆にこうそんなにこうなんかこう API 叩いてっていうよりかは、
ええ、
例えばあの、HTML ベースで、あの普通に伊佐山さんがなんか更新できるようなものとかの方が逆にいいのかもしれないですね。
なるほど。じゃあサイトを作るみたいな感じのイメージみたいな。
そうですね、サイトを作るとそのアプリの、1個のタブがそっちをメインに行ってて、
はい、
でどんどんその、情報をこう見ることができるとか。
伊佐山が1日動いている情報を GPS で拾ってきて
何そのなんか
伊佐山の
ひどい晒し物です
あ、占いは？
あ
超いい加減な。
そうそう、占いだから開くと今日のあなたの運勢はこれっていうの出したけど、
あ
どう？
大吉中吉小吉みたいな感じでみたいなのもありかもしれない。
そうそうそうそう、う
ん。それもちょっとコンテンツをこうカスタマイズして、
うんうん、
なんかちょっとおバカな感じにするっていう。
そう
っ
す。
それはなんかいけそうな気がするね。
あ、これいいかもしれない、
うん。これいいんじゃない？
うん、
でそれはもうなんかそのランダム関数みたいなもんで、うん、出るたびに違うのがポコッと出て、
うん、
であとその大吉の中にいくつかのカテゴリー作ってるよね。大吉だったら必ず同じアクションしたら面白くないから、
うん、
そのそれぞれ例えばなんていうの3つぐらいいいんだよ結果は、うん、大吉と超大吉とスーパー大吉みたいな
全部いいこと
感じにしといて、でその超大吉の中にも4パターンぐらいの、うん、あ なんてアクションがあってそれがランダムに出る、うん、例えば超大吉になるとおじさんがちょーって口が伸びるっていうパターンやちょーって耳が伸びるっていうようなパターンとかそれがランダムに出てきて、
あ
でもう少しそれを一回リリースしてよければあとは季節要素例えば、うん、おじさんがなんか春だったら桜が舞いながら耳が伸びるとかって季節要素入れてあげればなんかいいような感じですけど、これいいんじゃない？
あ、いいねいいね。これなんかおみくじアプリか、うん、その占いか、まあまあ、どっちにするか分かんないけど。
だから外れくじなし、ラジオジみくじみたいな。外れくじみたいな。大吉しかないあのおみくじ。
ああ、
うん。そうそう。
いいんじゃない？これ行ってみるとか。
う
ん、
簡単に行けちゃう。
うん。じゃあこれで行こうか。うん。だからニュースではなくて、もう決まったプログラムの通りに出てくるやつで、
うん、
その日の上げ上げをやってくださいと。うん、あ、例えばあの占いだと今日のラッキーアイテムって出るじゃん。あの、うん、なんで出るじゃんっていうのはあのニュースでも出るじゃないですか、
うん、
あれさどういう基準でやってるか僕分かんない。今日のあなたは黄色いハンカチを右のポケットに入れるといいですか言われるけどさ、それどういう基準なんだと思っているのね、うん、であれ確かに先生術 の, そのいやプロフェッション言わせれば理由があるのかもしれないけど、うん、あれを適当に作っちゃう、そこだけ分かる。超大吉なんだけど、
うん、
今日のラッキーアイテムはあのすげえ適当なアイテムでいくあの物だけなんかそのなんていうの液晶テレビとかそういうの自動でも単語を持ってきてくれるとことないですかね。
ああどうだろうな。
あのであでそれは多分 ものすごい母体がある方がいいですよ。
あれさ例えばさ
100万語とか、
なんかさ今日のあなたはこれを買う方がいいですよみたいな感じで Amazon のデータなんかこうリンクになってくるみたいな、それ危ないか。
なんかそれちょっと一気に熱が冷めちゃうよ。
そうね、
お金の匂いが
する意味ない方がいい。
危ないね。
だからもう100万語とか1億単語ぐらいから適当に引っ張れるなんか仕組みが世の中にあって、うん、もうなんでもいいですよ。あのコウモリの羽とかでも別に構わない、今日のラッキーアイテムとか外国語でも構わない、構わないし、
うんうん、
あのそれこそ商品名でも構わないし、今日のラッキーアイテムなんかドラクエ4とかでも別に構わない、とにかく、
うん、
もう二度と同じ単語が出てこないんだったらいいっていうものって何かあったりしますかね。
そうですね、それだと例えば、サーバー側とかに何かこうカンマクリとかで何かキーワードを一回入れ込んで、うん、それを引っ張ってくるとか、うん、もしくはもうそんなキーワードあ何か初めに決めちゃって何かアプリの中入れちゃうんでも何か全然いいのかな。
あこれどうですか、あのあれスマートフォンの中の電話帳を読み取ってラッキーパーソン出したいけど、その人今日のあなたの一番相性いい人この人、
あ
それは
いいね、
それはいい
ね、これ
どう、
これいいね、
それならいいくらいですか、
これいいね、
うん、
で
電話帳読み取れますもんね、
読み取れ
ます
よ、
うん、これどう、
これいいじゃん、
これいいじゃん、
ラッキーこれ企業秘密でし
ょ、この部分だけカットする、
いいじゃんいいじゃん、
これいい、これいいね、
全然できます。
大吉、超大吉。
で、うん、その人にこう電話できたりとかメールできたりするみたいな。
そこまでいい、そこまでいい。まずはいい。
あい
い。まずはいい。で、あと、うん、そのえだけをして、基本的には結果は3つぐらいで、
うん、
であと無限のかもう出てくる。ただの一行の要素、エッセンス、こう人があって、
うん、
あとその結果によっておじさんがちょっとアクション変わるのが欲しい。
これあの電話帳ってあの、はい、Facebook とか Twitter にこう関連付けたりされてます。要はそういうので例えば、今日のあなたはのラッキーパーソンタカさんですって言ってタカさんのフェイスブックで今ラーメン食ってるみたいなのがこうなんか下の方に出てるとか、その人の近況が知れるみたいな。
あそれはあれなんですけどちょっと面倒くさいですね、その、
うん、
多分フェイスブックとかに最初にこう関連付ける設定とかしないとなかなかその難しいみたいな。
じゃあルーレットみたいにしてその人はその人でそのラッキーパーソンに出てその人に怒るとかその人にを褒めるとかってある行動をその名前とアクションを動かしてあげる、
あの 5W11 ゲームみたいな、ちょっと要素が増えてきたな。
まあじゃあとりあえず初めにそのラッキーパーソンを言ってあげるっていうだけのところからちょっと考えてみますか。
うん、だからおみくじがランダムで出る、
うんうん、
その結果と全く関係ないところでランダムにラッキーパーソンを選んであげる。
そう、ね、
あとおみくじの結果に連動して何か変わる、
うんうん、
でイラスト描くのって大変かな、デザイン、
まあ、パターンが増えれば増えるほどきついから、まあ、何パターンかって感じであればあれいいけど、
うんうんうん、っていうのでいいんじゃないですか、うん、そうしたら結構インスタントに、
うん、そうですね、
できそうだよ、
うん、
よし
できたね。
できたね。じゃあとりあえず企画会議の会ということではこれで一回こう終わりにするような感じにして、ええ、どうしようか。
まあ実際にだから実際ちょっと、うん、じゃあまあのそこら辺の詳しいじゃあちょっと男に関しては、うん、まあおいおいちょっと進めるということで、うん、とりあえずじゃあこんな感じで進めようかなと思っているので、ちょっと長期企画になるかもしれないんですけど、まあ、おいおい、ちょっとラジオ上、それで追っかけていただければという。
交互期待。
交互期待。
一応アプリ2000円ぐらい？
あ、有料？
いい加減な、みたいな。言っといて有料。
すごいね。今、ファイナルファンタジーのアプリとかでも1500円ぐらいでしょ。超高い。
詐欺だって言って詐欺やるんだったらまあいいのか。ってことですよ。
25円ぐらい。
痛くない。怖い怖い怖い。
まあね、まあ、感じでちょっとじゃあ考えてみます。
はい。
はい。じゃあ以上、ラジオジュアプリの。
作ろう
の回、第1回目でした。
はい。
はい。